はい、5月10日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプロのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日のお相手は、周年ありがとうございました、友人。
はい、いつも元気です、新垣慎也と
秋山ひとみです。
秋山ひとみ
です。
お願いします。今日二人です。
よろしくお願いします。こうやってともきとがっつり差しで喋るのも、
そうですね、
久しぶりですよね。
いつぶ、まあ、でも先月ぐらいなかったですか、秋山さんがまたなんかいなくて。
いや、先月はあなたとヒートが元部に行ってて、は
い、
っていうのはありましたけど。
いつだろう、先月、先々月、3月ぐらいですかね。
あった、
でも今年入ってないですか。
今年、
秋山さんが韓国かどっかに行って、あの旅のしおりも作ってみたいな。
あれは行く前だったよ。
あれ行く前でしたっけ、
うんうん、
なぜか2人の時ありましたよ。いや、ありましたよ。
あったっけ、
あれいつだったかな。
超昔に感じるけどな。
マジっすか、俺めっちゃ最近の気がして。
マジ、何、俺なんか2人あやふやだな、記憶が。
まあ今日は、
うん、
秋山ひとみが、
うん、
私
綿月、
うん、綿月の研修のために、
なんか言ってましたね。
北の大地に
、何を研修しに行くんですかね、北の大地。、ね、一体全体、
なんか一応前ちらっと言ってましたけどね、あの5月に北海道に行くと、
うん、なんか言ってましたね、
桜を見に行くって言ったけど、うん、なんか、うん、
取ってつけた感があるな、研修っていうのは。
いや、バラしちゃったかもしれない。なんか桜見に行くって言って、
うんうん、
でももう桜見れないんじゃねえかみたいな、
うん、言いましたもんね、
こちらでもね、言ってて、
ね、うん、
しかもなんか友達と、
うん、
何人かで行くって言ってたけど、
うん、
その友達がことごとくキャンセルが出て、
うん、
もしかしたら一人で行くかもみたいな、
まさかや、
言ってた気がしたんですよ。
一人で北の大地に、
北の大地に
どんだけ。
だから急遽綿月の研修としたんじゃないですか。綿月かなんかで雪降るみたいな、あれなかったですか。
いや、多分あれなかったと思うけどな。
綿月じゃん、あと一個のやつかな、なんか雪降るみたいな演出というか、ない。俺、秋山さんの企画をまだどれも一回も見に行ってないんで、どれだったか覚えてないですけど。
あ、そうですか。
じゃなかったかな。
いや、綿月は僕見たことあるけどね、降らなかったと。あれ沖縄じゃないかな、設定。
あと一個なんか企画公演のやつありましたよね。
うん、なんかあったよ、うん、
それを調べとけって話なんですけど、
うん、まあいいでしょ、
まあいいでしょ、うん、
いいでしょ、まあ、まあ、まあ、彼女は向こうでやってるということ
で、秋山がいないので、
うん、
はい、2人でお届けします。よろしくお願いします、
はい、お願いします。
うん、先週ちょうど放送した時に、
はいはい、
ギャラハベースの、
うん、
3週連載の最終日だったの、
うん、はいはいはい、
それでギャラハベースっていう、
うん、
新しいやつ来て来て、
うん、
無事3日間終わりまして、
はい、
オリジンのラジオではありますが、
うん、
周年ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
この場を借りてお礼をさせていただきますけど、
どうでした、ゴールデンウィーク、その周年祭として、
その3日目最終日が木曜日でラジオをやって、で僕その日ベンビー会で、
うんうん、
ベンビー会行って沖縄市に、
はい、
でベンビー会終わってまたこの三重橋で戻ってきて、はい、お店入ったんですけど、まあ3日間とも盛り上がりまして、
ああそう、
トータル200名を超えたって言ってました、総動員数が3日間です
ごいっすね。
大話で、で、あゆみさんのツイッター、フェイスブック、まあ、SNS ですね、インスタとかでもあったんですけど、うん、たくさんの寄贈品もいただきました、うん、いや、あれ持ってくればよかったな。
何、青森ケーキか。
じゃあ違います、青森ケーキはまた別ですけど、本番前に持ってきたから食べれなかったんですけど、
うん、
このお礼のお返しの品でガナハベースのボールペン作ったんですよ。それをプレゼントしてて、
あ、
持ってるんですけど、
ね、あ、いいですね、
こういうやつ、緑の、
あ、うん、あら、かわいい、
見えるかな、まあ、
こういうさ、グッズってさ、はい、何、すぐ作れるもんなの、お願いします
。すぐではないと思いますけど、多分1ヶ月ぐらいはその業者とやり取りしてとかだと思う、まあ、その辺は全部やっぱオーナーがやってるので、
オーナー歩む、
はい、
歩む、結構こういうところ細かいですね。
いや、だからもうちゃんと勉強したというか、ちゃんといろんな方に紹介していただいてのだと思いますよ。
あれ、まあまあ、ここでね、そのガナハベースさんの話するのもまああれだけど、どうなんですか、その芸人歩むの時と、
はい、
舞台監督の歩むの時と、
はい、
まあ、今変わってるけどね、
はい、
そのガナハベースの歩むの時、 その顔は違うと思うんですけど、はい、あやっぱこの人ちょっと、お店にいるときはちょっと違う顔だなとか怖いなって思った瞬間とかある？
怖いなはあんまりないんですけど、うん、あでもだからやっぱ事務所で絡むときと、うん、お店で絡むときの雰囲気はやっぱ違います、ね、
ちょっとよそよそしくなったりするの？
よそよそはでもなんかやっぱり経営者ですよね。もう
あイエーイではないんだあんまり。
まあまあ、 あのお客さんの前に立てば、うん、あの舞台もそうですけど、うん、あのバーテンもあの接客という意味では舞台の上に立ってるみたいなところありますから、はいはい、ウェーイって やりますけどやっぱ一歩そのカウンターの裏入ったらこれどうなってんのみたいなのとかはありますよ。それをね、なんかここで言うのもすごい変な話ですけど、うん、
いやそういうのをなんか見たときになんかその仕事してんだなっていう感じがありますよね。
いやそうですね。だからもう、うん、僕 もう半分あっちが仕事みたいな感じになってきてるんで。いや一応店長なんで。
あそうなの？
いやそうですよ。
あ東京店長
なんで。何度も言えるとは思うんですけど。
あれそうでした？
そうですよ。
あそうなんだ。
アイムさんがオーナーの僕店長で。
あらじゃあ店長頑張らないといけないです
ね。そうなんですよ。だからなんか、うん、このなんていうんですかね、今まで経験したことのない、うん、このお笑い以外、僕お笑い高卒で入ったんで、
はいはいはい、
社会経験をほぼしてないんですよ。
うん、その言ってますよね、よくね。
就職したりとか、普通にバイトぐらいしかなくて、うん、でも僕の中でこの芸人やったのが本業ではないですけど、うん、って言いたいから、まあ、若い時はね、20歳10から入って20歳23ぐらいまではまだ、このなんていうんですか、バイトに対しての意識が違うというか、どうせ本業じゃねえから的な、ちょっとまだ若い反発心があり、なんかそんなにしっかり仕事に向き合ったことがないというか、
うん、今までは
今までは、うん、今それを一番やってると思いますね。
向き合って
多分今後何らかの講習会とか行くかもしれないです。
そうなの？
もうそれぐらいになって
ます。何トモキ、トモキベースも作るかもしれないの？
いやいやそれは多分ないんですけど、
広瀬ベースとか
今のとこ個人でやるあれはないんですけど、うん、一応店長だしそのお酒も出してるか、あのビールあるじゃないですか、
はいはいはい、
オリオンさんのこのサーバーみたいなのが置いてあるんですけど、うんうん、それのこの
入れるマイスター
マイスターみたいな、はいはいはい、あれの講習とか受けに行こうかなとか、
マイスターのよりお店って書かれるもんね、なんかありますもんね、
飾れるじゃないですか、うん、その講習受けたりとかしたら、あ、そう、それをだから店長として受けんかみたいな話も出て、あそうですねみたいな、やっぱあれ一枚こう
お店あるだけでね、
あるだけで、うん、ちょっとやっぱ
美味しいビールがある、ビールが
美味しいお店なんだなっていう印象にもなるなとか、ね、うん、お店のことを考えたりとかしてて、
は
あれ俺大丈夫かなとかってちょっと思ったりとかもしますけどね。
そのガナハベースでさ、はい、今日のネタ見せの時はお前あらだったなみたいな、あんな話も全然ない？
あ、いやたまにありますよ。
あ、
そのオープン前とか、
オープン前
で、
あ、お笑いの話をしたり
とか、まあお店ちょっとゆっくりでなんか軽く掃除しながらみたいな、
うん、
そういえばあの雪の部のネタあれなんかみたいな
話とかそうなんだね、
みたいな、あとか、なんかそんなのもありつつですけどだからでもありがたいことにやっぱいろんな方に出会えて、うん、いろんな方に知ってもらえてるっていうね、
うん、
素晴らしいですな、なんかが増えて、本当になんかどこ行っても知り合いがいるというか、
うん、
変な話だから最近あんまりこの仕事で、
うん、
テレビ局 OTV とかにも行く機会も減ったんですけど、たまに行くと、まあ、今までこのなんていうんですか、OTV に、うん、例えば県産品のネタ見せとかで行ったりとかするんですけど、
はい、
O1 のなんか
予選とか、ね、あとゴンゴンもありましたもんね、
ゴンゴン、まあでもその時期とかはもうその制作の人、その番組のディレクターとか AD の方とかぐらいとしかもうあっち行っても話できないぐらいの、はい、他の社員さんとかは通るときにおはようございますって挨拶するぐらいだったんですけど、うん、今もう営業のなんか人とかもうちによく来てくれて覚えてくれてるので、おなすみたいな感じで話できたりとか、
一番いいですな、
なんかみんながこのネタ見せる前とかのちょっとピリピリした感じの時とかもちょっと和らげきれるというか、
あ前回ありがとうございましたみたいな
話、ね、ありがとうございました昨日 DGDC よみたいな話
素晴らしい
ですけどねみたいな、またお願いしますみたいな、うん、なんかそれで気が紛れるというか、
うん、
もありますし、なんかその現場で会った時におーっつってあっちから声かけてくれて、この間ハーリー行ったんですけど、
うんうん、
ハーリーの時もあの OTV の方とお会いして、あ今日オフですかみたいな、あいや今ちょっと仕事しててみたいな話をしながら、なんか昔はただただ焼き鳥買って お好み焼き買ってくじ引き引いて楽しんで帰ってたハーリーが、うん、なんかまた違う
楽しみが
もう見えますよね、
はい、いいですね。
そう今年あのハーリーがね、うん、3日目、うん、最後の大鳥があのセブンウップスだったんですよ。
はいはいはい、あのバンドのですね、は
い、いっぱい言ってる、
うん、僕見ましたよテレビで。そのセブンウップスさんがなんか、出てたんですよ。
ヒップホップとかに出たりとか
もしてましたよ、ね、かな、うん、なんかその今から本番ですっていう時の
この会場レポート
レポートで、そう出てたんですよ、はいはいはいはい、あこの方たちなんだっていうのはあのそのテレビ見て
あ、
う
ん、認識できました。
認識できました。あの舞子さんだっけね、はい、よく言う方、はい、あの方がなんかちょっとよく喋ってた感じ
ですね。そうですね、舞子さんすっげえおしゃべりなんで、いや嫌なやつみたいな言い方してるけど、じゃあ、まあ、昨日舞子さんと一緒だったんで、
うん、僕もねこの真面目なあれで言うとね、最近あの空海にメディアが入ると、また、はいはい、あの取材が前に3週間前かな来てて、はい、お客さんで来てて、今度撮影していいですかって言うから、
はい、
あいいですよって、ま、なんか知らんけど撮影は全部俺が対応になってるわけ。
お
撮影するのはね、撮影
もう
メディア対応なんか知らんけど、
店員さんとしてだけど、
店員としての、はい、そうそう。で、おとついかな、そのおとついに来たんだけど、
はい、
その月曜日に急に連絡、あ日曜日に急に連絡があったと、日曜日にね、
はい、
あ月曜日か火曜日に来てたから月曜日に夜急に連絡があって、
お前日です
ね、うん、明日来ますってなったと、
はい、
で俺は火曜日出勤して朝、
はい、
今日撮影やるからさって言われて3時からって言って、はい、っつって俺、こんなひげもボーボー、ね、髪もこんな
一応店員さんで、うん
出るとしたらね、
一応ちゃんとその
きれいに
メディアが入るときはちゃんとそこは
きれいにしたいじゃん、うん、T シャツもきれいにしたいし、帽子じゃなくてこうタオルを巻くわけで、
はい、
ちょっとね、はい、あのかっこよく行きたいから、
はい、ラーメン屋さん感を、
そうで、もう火曜日その今日っつって今からっつってちょっと俺汚い格好だよと、
はい、
汚いっつったらおかしいけどちょっと、ま
あ、メディア用じゃない、
うん、メディア用じゃないとで3時に来るっつってたから、じゃ あ, あのちょっと落ち着いたらね1時半ぐらいに多分ランチ落ち着くから、
はい、
お家帰って風呂入ってきていいっつって風呂入りに行ったんですよ、
はい、
ヒゲも剃って、
はい、
さっぱりしてね、T シャツも着替えて、
はい、
もう綺麗な格好でねタオルもフィッて巻いて、
はい、
ちょっとワックスで止めてこのピンピンしてるのも全部止めてね、
はい、
で3時に来たわけ撮影が、お願いしますって言って、
はい、
今回どんな撮影するんですかと、番組なんですかって、木曜日に3時50分からやってる、はい、ワッターマチヤーゴアっていう、
はい、
雑誌さんがやってる番組があるんですけど、はい、商品を紹介するっていう、
はい、
それでなんですよって、あマジっすか、じゃ今日どんな感じでやりますかって言ったら、一応じゃあメニューの、4品お願いして、そのご飯だけ取りたいですっつって、ええっつって、店員とかは必要ですか、全然大丈夫ですよっつって、そうなんですかと、もう他の授業みんな茶笑いなんだけど、
いやそうでしょ、
すいません風呂入りに行ったんじゃない
の、メディア来るからっつってちょっと入って、
そうそう、もうまたそうやって思われてるの、あ深夜さんそれ来るまではやっぱ芸能人だなみたいな、あこれはちゃんとするんだとか、当たり前でしょメディアが来たらそんぐらいやらんとっつったのに、いらないんだと、T シャツも綺麗にしてるんですけどとか、普段つけないワックスもこっちピンポンつけてますけどみたいな、
ピンポンつけた
と結局そう、まあ、メニューとかね、まあ、ご飯を取るだけで終わったっていう、なんだいって話だ。
それは店員と同じく働いてる店員として見てたら絶対、うん、うわダサーと思ってるはずない
やね、で、難しいね。
はい、T シャツ、たくさん着ております、ね、
うん、はい、ありがとうございます。
毎度、あれ、男ばかりということですね。救急士歌手のおるさん、こんにちは、初見ですと。
うん、そうです。
あれ、荒垣がいる。
いますよ、荒垣は。
秋山さんがいない。
うん。
うちさんから、ともき、帳簿は見れるようになれよと。
お
帳簿っていうのは、どこまであれなんですかね、
うん。
仕入れとかまでってことですかね。
僕が一度その違う職場でね、はい、主任みたいな感じでやったときは、
はい、
その仕入れと、レジ金チェック生産最後の締めまでが、
はい、
なんか一応仕事としてお願いされてましたね、30日か31日は在庫卸し在庫片付けがあるでしょ、
はい、
在庫整理、はい、あれまでは見なさいって言われて感じでやってましたよね。
あなんかうちのや ルツがどう分かんないですけど、その、うん、まあ言ったら仕入れ値と
か、うんうんうん、
とか
原価を考えるとかでしょ、
原価を考えるとかはやってはいないですけど、うんうん、そのなんていうんですか、仕入れが来た時の対応とか、まあ、お金に関する対応とか、うん、そのなんていうんですかね、その日一日の売り上げの計算して、うん、オーナーに報告するっていうのは一応僕がやってます。
あ、トモキのあれ、
店長としての、
まあ、これたまにあなた飲んでる時あるでしょ、お客さんと。
はい、あ、もうその時もやります。
その時も、あ、ま、そこまでまあ酔わんけどがっつりは、まあ、一応それまではやってから、
そこまでをやるのが仕事だから、そんなに酔っ払わないようにっていう意識は一応してます、うん、ただ周年の時は2日目は、うん、あゆむさんより酔っ払ってしまって、
うん、
記憶がなくなってしまった。
マジで。
もう途中からもう全く覚えてなくて、鶴さんにもめっちゃ、もううちの女性従業員にも死に怒られて、
あ、そう、
あんたあの日のこと覚えてるっつって、すいません覚えてないっすっつって、はっしって言われて。まあね、あの、うんうん、ありがたいことにその店長に就任してから、うん、店長おめでとうっつって、そのなんていうんですかね、僕にあのおめでとうって言ってお祝いしてくれる方も普通にたくさん来て、
おめでとう乾杯がいっぱいいたんです
ね、はい、僕の同級生とかで、またお店やってるやつとかが、あの、まあ、お店の付き合いもあるっつって来たりとかもあったのでね、ちょっとあのもう飲みすぎちゃったかな。
まあまあまあね、一発目のあれだからね、まあ、そこからその帳簿見るようになるでもできるんじゃないか、じゃあ今は、
まあ、その 締めてるんだとね、もうちょっと勉強したらできるんじゃないかなと思ってますけど、はい、あら、荒垣さん、メディアに出るときはタキシードだと、
いや、つけるかや、ラーメン屋で。余計気合い入れすぎて恥ずかしいよな。
いらっしゃいますね、うん、タキシード来て。
しかも、いつも来てるお客さんがこのテレビ見たら、なんでタキシードやんばってまず思うからね。
そうツッコミ入ると思います、うん、逆にそれでお客さんがすごい来るんじゃないですか。お荒垣っつって。
あ、来たらいいですけどね。
オンエア見たぞ、お前、なんかっつって。クレーム
来たらいいですけどね。
あ、でも荒垣恥ずかしい、
うん。恥ずかしいっすよ、
ありましたけども。あの那覇ハリもやっぱ5月はね、もうこのイベントがいっぱいありまして、
うん、
このセブンアップスが大取りやったね、うん、ハーリーもありましたし、うん、ハーリーって普段行きます？
あのね、僕恥ずかしながらね、はい、1回も行ったことない。シーティー言えば、はい、あの昔糸満でさ、ラジオやってた時、
はい、
でトモキなんかもやってたっけ、
さんですか、
うん、タマンさんで、
伊藤マンの FM 局で
オリジンもやってたっけ、オリジン、俺だけかな、
はい、お笑いもやってました
よ、やってたよね、あの時に、その伊藤マンハーリーのあれに行ったこともある。
ちなみに伊藤マンは伊藤マンハーレーなんです。
ああ、そうなの。
そうなんです。これ伊藤マンの人行ったら怒るんですよ。
あ、そうなの。
那覇はハーリーだけど、伊藤マンはハーレーだから
ね、全然
デジ怒るんですよ。
あ、そうなんだ、はい、すいませんでした。伊藤マンハーレーは行ったことありますよ、はい、
うん、僕もね、うん、いつかな、あれ 5,6 年前ぐらいですかね、ピロンピロンが糸満出身だからで、
うんうん、
一回その糸満ハーレーの会場の中にあるステージがあって、まあ、ちょこちょこイベントやるっていうステージの MC を2人でやったことあります、うんうんうん、もともとそのだからピロンピロンだけだと思うんですけど、うん、オファーが来たのとか、うん、その MC やってくださいと。ただピロンピロンその、4年目かそれぐらいまでの時期まで、もう地震のネガティブキャンペーン実施中の時だったんですよ。ピロンピロン。
あ、そんな時あった。
一人で MC なんてできないっていう、もうすごい弱いやつだったんですよ、だから同期としてちょっと一緒にやってくれっつって。
あ、そうなんだ。
あ、別にいいっすよっつ
って。なんかそんなイメージないですけどね。
たまにだからあの人が二次会、披露宴の二次会の司会とかやり始めの時も僕一緒にやったことありますし、僕はもう一人でやってたんですけど、
なんかあれかな、こう石橋を叩いて歩くみたいな感じの性格でしょ、多分、
はい、
ネガティブというよりはね、心配性なんじゃない。
もう心配だ、もうメンタル弱いから、これで自分が行って滑ったらどうしようとかで心配しちゃうんですよ。うまく回せなかったらどうしようとか。
あ、そう、それが今
な、まあ、今でこそはもう大丈夫ですけど、
ふってぶてしい顔してるもんな、今な。
ひどい言われる。ウッチーさんから空海はどこにあるんと、どこにあるのって聞いたら、俺さんがゴーパチのアメクのローさんから入って、
あ、もう丸っきりそうです
よ。ウッチーさんが、ああ、シュリミネの家の近くですね。
全然
違う。なんでシュリミネの家は把握してる
か。ああ、なるほどね。
まあまあ、でも確かにそう
だよね。
あいつ今アメクに住んでますから、ね。
近くに来ないってお好み焼き屋さんと、
はい、僕オープンスタッフで僕が働いてたとか、ね、
あとフロレスタっていうなんかドーナツ屋さんがあります、ね、
隣
に
前バルーン屋さんもなかったですか、その近くに。
え、分かんない。
あれ
あったかな。
粉屋があって、左粉屋から左斜め前に空海があって、右斜め前にはバルーン屋さんがあったんですよ。
あ、そう、
はい、
全然わからない
です。お祝いとかのね、あの可愛いポップなバルーンとかやったり、はい、脇峰あの辺なんですねって、なんで首里石峰脇峰って名前で呼ばれてるんですか、俺さんに。
いやでももう今日はね、男だけなんでね、リスナーさんも一緒に男ならではの話したいですね、なんかね。
あ、そうですね、なんかそういうのがなんかできたらいいですけど、うん、まああんまり度が過ぎないようではないですけど、ではですね、一旦、CM、
うん、
行きまして、
はい、
またメールと呼んでいきたいんですけど、ちょっと待ってくださいね、うん、おりちゃんのオープニングはこれでしょ、前くらい、あ、これか、これか、はいはいはいはい、
頑張って、
はいはいはい、あのね、だから普段秋山さんがやってるから、うん、これとこれでいいんだよなみたいなのがまだ、じゃあどうしようかな、
エンディングだけ流さなければ大丈夫だと思う、
エンディングだけ急に流さなければ、
うん、多分大丈夫なんですよ、はい、
よし、これで大丈夫だと思います、うん、なので一旦 CM 行きまして、
はい、
皆さんからのメールツイキャスもお待ちしております。メールアドレスは origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜おりちゃん宛て、男祭りと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだか、やだ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よしなをいつも安くビッグワン。
FM 那覇78.0 MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ、
はい、5月10日木曜日17時22分になりました。木曜日ジンジャンブルやっております。
はい、やっておりますよ。
一旦ね、うん、なんか、うん、すごいムーディーなミュージックを流してしまったんですけどね。
大丈夫大丈夫、
難しい。
はい、宇宙さんから今週の鈴崎のおりちゃん、
はい、
下野家の話しとったよと。
とんでもない話してんな、あの二人
は。具志川市のおりさん、下野家事情は聞きたくない
と。男の下野家事情は聞きたくないな。いやでも、聞きたくないなって言われたのはあれなんですけど、
うん、
ちょっとだけしていいですか、
うん、
昨日かな一昨日ぐらいに、
おついさっきホットの話じゃん。
本当にそう、うん、最近出たんですけど、
うん、
男性も最近カットをしてる人がいると。
カット？どういうこと？
下の毛を、ね、
全処？全処理？
いやいや、じゃないです、じゃないです、整えるぐらいで。
嘘でしょ。
カットしてる人がいるっていうのを聞いて、ってなって、そんな人いるのって。
一応そのやってる人たちっていうか、やってる場所とかはよく雑誌に載るさ。
え、そうなんです。もうそれすら知らないです。
本当に乗ってるよ、乗ってるよ、いっぱい。その男専用のとかね、
エステ的なこと
で。エステ的な、
あ、まあ、そういう男のエステみたいなの、脱毛みたいなのとか見ますけど、なんか普通の言ったら、普通のというか、それエステ行かなくても一般人というか、
うん、
普通にも今いる男子たちはみんなカット知ってるんでしょって女性に言われて、
え、マジで、
えってなったよ。
いや、やらんでしょ、やるのかな、やらないと思うよ。
いや、それは知ってるでしょっていうか、ってなって、してるのってなって、俺したことないですって。
いや、俺もないよ。
ああ、じゃあアンダーヘアフリーダムなんだって言われて、はい
って。待って待って、何それ、
ってなって。
あなたたちのそのオーナーさんはやってるって。
いや、わかんないです。そういう情報は知ってるから、あ、やってるみたいねえの、やってるでしょうだったのか、俺もやってるよのやってるなのかはまでは聞けなかったんですけど、
あまりにも衝撃的で、ね、
衝撃的だったんですよ。
どうなんだろうね。
そうなんすかね。
逆に俺、例えばさ、サウナとかそういう銭湯に行ってよ、
はい、
整ってる人見たくないな、あんまり。
いや、
なんか違う空気の人に感じるもん。
うん、なんか別に、うん、行ってももともと見たくはないですけど。
それそうだ、
されてるのも見たくはない。
それそうだ、それはそうだな。
そこがアシンメトリーとかなったら嫌ですもん。斜めにファサーってこう前髪ファサーなってるみたいに。
でもよく聞くのはさ、サッカー選手、海外に行ってるサッカー選手で、はい、イタリア人とか欧州ヨーロッパ勢は全部ないみたいね、はい、
あ、
サッカー選手はなんかよくのそういうの言うけどね、
選手、そのアスリートとかはなんとなく聞いたりとかしますけどね、うん、やっぱそのなんていうんですか、スパッツを履くじゃないですか、うん、その時にやっぱその
蒸れるの
毛で、まあ、蒸れるとかもありますし、多分擦れるとかがある、
え、毛が擦れるの、
いやいや、一応肌とスパッツの間に一つ異物が挟まってるじゃないですか、で激しいじゃないですか、運動が、走って40、90分か、うん、その間、いや僕もバスケやってたんで、うん、高校の時まで、そのやっぱバスケの試合の時もユニフォームの下はそのトランクスとかよりはスパッツ履くんですよ、その方がまあ筋肉もキュッてしまって、この
え、パンツなしでスパッツ、
あ、もうそうです、パンツ間に挟んだらそれこそ擦れて痛いじゃないですか、
え、スパッツがじゃあ下着代わりなの、
そうです、スパッツはもうその伸縮性のあるこの、
そうなんです
か、この筋肉運動のこととかも考えて作られてたりとかもしますし、筋肉をちょっと引き締めて、このなんていうんですかね、運動量を上げるというか、乳酸をたまりにくくするみたいな効果もあったりするんで、
ああ、そう、
そこの間にだから一個普通の布のトランクスとか挟むと
ゴワゴワして、ダメなんだな、
すごい擦れて、逆にそれで股ずれしたりとかもありますし、
パンツラインが気になるのもあるし
な、そうだから股ずれしないようにスパッツ履くみたいなとこもありますから、だからマラソンの選手とかやっぱ走る系の競技の人は処理するっていうのはなんとなく聞いたことはありますけど、
走る人はね、
そうですね、結局下の話も
する、俺さんがもういいよと女性の話しよう、女性の話っつってもね、女性男祭りに参加しましたよ
さ、あの大城くまさんが参加しました、うん、
僕はカットしますね、
はい、マジっすか、
はいはい、
してるんすか、
してないんすか、
してない、
してないよ
してない、
生まれてこの方してない、
あ、そうですか、
え、これはその例えばさ、そのお店に行ってメニュー表とかでこんな形がいいとかってなんかあるんですか、三角形、ひし形とか、はい、
もうセルフカットですか、
もう自分で、これそんな、そんな人には頼まないですよ、そんな
自分で、
はい、
一応それは、
え、専用ハサミとかお持ちじゃないんですか、
ないよ、何それ、
まあ、いろんな衝撃の事実が、え、な、隙ハサミ的なことの
やつが、いやでもほら気持ち的に、はい、同じハサミはまあ嫌でしょう
ね、まあまあまあね、
そうそう、
まあ
ね、もちろんあのちゃんと何ていうんですか、手あの洗ったりしますけど、はい、したってね、同じのは嫌なんで、
じゃあもうあのこのリビングのこのペン立てとかに挟まってるやつと
そうそうそう、
その洗面所にあるやつと
そうですね
で分けてるんで、
はい、逆にそれは何ですか、身だしなみですか、これは見えない身だしなみっていうその真のかっこよさみたいな感じですか、
いや、うん、なんすかね、好奇心ですかね、
わんぱくだな動機がわんぱくだ、
あ、好奇心だったら俺も一度やってみたいなって思ってあるわけ、
好奇心ではね、そう、本当にでも小中学生ぐらいの時の好奇心ですよ、
う
ん、それって、
子供の気持ちに戻ろうと思ったらさもう生まれた時の感じに なってみたいですよ、一度
大人になってからはないな、
向こうが訴えてきたっていう感じ
何か
そうそう、目があって、まあ、どこが目か分かんないですけどじーって見てたら、ここちょっと切ってみてっつって
そしたらもう手が伸びてきてみたいな、
そしたらもうそうそう、こういう
こういうこれがな、まあ言ったら好奇心というか、
もうまあこういう風になってるわけですよ、
うんうん、
でだから
そうそうこいつが語りかけてきたんです、こいつが語りかけてきて、これ今あの分かりやすく具現化しただけです
よ、うん、そうですね、ちょっとお借りしてみますかね、まあ、ちょっと見え張ってますけど
これ、ね、具体的ない
や、もうおかしいでしょ、
ユースとシューズさん、髪を丸めて棒状にしなくていいんですよ、
う
ん、
ユニコーンみたいなの一応想像してもらえばいいんですけど、
ね、確かに
目おっと目があってあどうもっていう話をしてたら、ね、あのどうですか、あの夏だしみたいなことを向こうが言ってくるんで
いや、そう
こちらもそうですねっていうことでこうちょきちょきちょ
き、ああ、
こ、ま
あ、
こよと、
あもうなんか分かる
そこにちょっとジョリジョリ感の音が入って、いや髪を切って、いやすごいバッサリって、しかも今揶揄した、
いやこれね、どうなんですか、感触的にはやっぱ変わるんですか、
なんか、うん、楽
楽
楽なんで、
まあまあでもだからなんかあの普通の髪の毛もね伸ばした後そうそうバサって切ったら、うん、あなんかすごい軽くなってさっぱりしたみたいな爽快感があるってこと、
うん、そうですね。でまたそんあのほら何て言うんですか本当に切っちゃっても嫌なんでそんな短くしないんですよ。あの要はある程度というか
本当に毛先をちょっとみたいな、
そうそうそう、
ま、前髪をちょっと整えましたぐらい、あ切りすぎちゃったみたいなこともあったりする、
自分がしか知らんからなそんなの言ってもな、
そうですよね、う
ん、自分のさじ加減ですかね、
誰が私程度が分かるかっていう話なんで、そうそう分からないですか
ね本当に
本当ですよね。
すごい話だな。
失礼しました。
いやありがとうございます。
いろいろ失礼しました。
いやありがとうございます。
FM 那覇の大城です。
大城川さんでした。ありがとうございました。
いやこれこの続きで言うとさ、いや
深夜さんの顔に、ね。
これ、はい、なこれ女性の方はさ、何割の方なんでしょうね。
まあそのちゃんと
セルフ
でお手入れをしているっていう。
何割ぐらいでしょうね。
身だしなみを整えてる方はね。何割ぐらいなんですかね。うん、僕の理想では、うん、4割。
理想？
理想。
どういう意味？どもちの理想ではってどういう意味？
4割はしててほしいけど。
あ、しててほしい。
6割はしないでほしい。
手つかずがいい。
手つかずがいい。あ、昨日だ、その多分昨日その話にお店でなって、うん、アイムさんと僕と、うん、まあお客さん女性だったんですけど、うん、女性の方がその話になって、
うんうん、
僕男性陣としては、うん、あの手つかずの純正品のままでいいと、カスタムはしなくていい、
うん、なるほどね、原住民がいる感じでいいと。
あゆむさんは、うん、その、まあ、店舗で言えば、うん、ガラス張りのお店よりは、うん、ちょっとなんか中の様子が見えない方がワクワクするっていう解釈というか、
はいはいはいはい、意味が分かるよ。
だからガラス張りの美容室とかよりは外を緑化みたいな感じで草木が生えてて、うん、何ここおしゃれな感じだねって入ったら中もおしゃれみたいな方が嬉しいと、うんうん、僕としての解釈は結構そのままなんですけど、やっぱなんかなんていうんですかね、カスタムされてるとちょっと前の男性のちょっと匂いがするというか、
ああなるほどね、
その男性に、う
ん、先にコロンブスが来たんかなみたいなね、
うん、が土地を開拓した後
あとと
ちょっと感じてしまうから嫌だ何の話かやそれこそ天キャスでもいっぱい来ましたけども、
うん、すいませんね、
秋山がいたらこの話はできんよ、
絶対できませんよ女の
、よし今日はみんなでカットしようぜって、うん、俺話ももっさもさしましたけどもね、うん、すいません僕がねまた慣れてないから、あのツイキャスを更新するのを忘れたので、今皆さんのコインに助けられましたね、いっぱいコンティニューコインをいただいたので、
ありがとうございます。
それでなんとかできてますけど、次の CM までにあの放送が続いてて間に合えば、放送次の CM の時には確実にねあの更新しますので、失礼いたしました。
はい、
はい、
うっちーさんから、
はい、
じゃあ自分で相手のカスタムしたくないかと。
いやだからそれはしたくないですよ僕は。
なんかそういうお願いってさ、
はい、
なんかこうできないな俺も。そのなんだろうな、お願いするとなんかちょっと恥ずかしいよね。恥ずかしいっていうか、なんかどうなんだろうな、いいのかな。
それはしたくないかな俺もお願いもしたくないし、
うん、
うん、されてるのも嫌だしリアルな話をしてますね。あ、お笑いカレー大好きわらばあさんも来ていただいてます、うん、
ありがとうございます。
海外では毛ない人、うん、いっぱいいるそうですよと。
ああやっぱり
なんかね、あの海外ものを見てると、海外ものを見てると、
え何お前ポロッと滑ったぜ
すいません、ポロッと出過ぎてしまいましたけど、うんうん、ポロリしちゃったんですけど話の方も、うん、まあまあだから海外の人がないっていうのもなんとなく、
うん、
イメージとしてはありますよね。
ね、なんかあるよね、うん、なんかあっちの人たちなんか綺麗好きなイメージがあるんだよ、そこら辺は。
そう、なんか綺麗好きでなんかしてるというイメージはある、うん、だからもう海外は OK みたいな、だから日本人としてというか、
うん、
はあの純正品でいてほしいなっていう、うん、
純正品でね。
僕は、うん、あのもう毛の話ばっかりですけど、僕はそんなにそこになんていうんですかね、ドキドキを覚えたことはないですけど、
うん、
その思春期の頃って、
うん、
その女子もやっぱり、うん、もう大人になっていく、
うん、
体の機能もね、
一緒ですよ、うん、
だあのお脇の方の毛もね、
はいはいはいはい、
あの生えてくる時期というのがあって、うん、その小学校高学年から中学校ぐらい、
うん、
みたいな時に、うん、それが処理がね甘いのを見てドキドキしたっていうのを、うん、高校ぐらいの時に聞いたことがあって俺はそれがなかったんですよ。単純に僕は一回小学校の時にそれを見たことがあったんですけど、
あそう
ちょっと本当にちょっと引いてしまったとそんなあれがなかったというか、うん、イメージがなかったから女性に対して何の話
なの？
あのね、今多分もう静止する意味合いも込めて、あのちっちこと眠り姫さんからも、ともきさん、荒垣さんって来てるだけ来てる。
はい。すいません。すいませんね。俺さん牛丼注文するけど波でいいかな。別にあの食べたいのお願いします。はい、ちょうどいいタイミングでね、ラッキーくんも来ました。
ラッキー来ました。うん、ラッキー来
ました。今日もでっかいね。
はい、やっぱりね、もう明るい時間になってきてね。あの放送中に来るようになってまたいいぐらいの時間にこっちに来てくれますけども、
この話下で見たでラッキーみたいななんかちゃんと揃えられてんな、
ね、もう夏ですからね、うん、ラッキーも毛を買ってね、まあの夏仕様になって、
まあ、
一回り小さくなって、ね、短くなってるもんね、可愛いですね、
うん、
はい、ありがとうございます、
はい、
あとね、メールチェックしてなかったんですけどメールをいつ読んでも、
う
ん、
はい、よろしくお願いします。
メールで来るかねっていう内容なんですけど、うん、木曜おりちゃん、
はい、
俺さんお風呂の時間ですよ、ラジオネーム職安さんから、
おどういうことだ。
俺さんにツイキャスではなくてメールでお風呂の時間をお伝えしてもらいました、うん、ありがとうございます。うん、まあまあもう先ほどまでの、お話とは違うんですけど、うん、僕のね、
うん、
もう大好きだった、
うん、
スカイ・ザ・リミットっていうね、
はい、
4人組
バンド、
バンドというかまあ、何て言うんですか、ボーカルユニットがですね、この間の日曜日、うん、5月6日だったかなの、ライブをツアーファイナルを最後に解散しまして、
うん、
その解散ライブに行かせていただきまして、もう切なかったな。
あそう、
はい、
泣いた？
いや泣きはしなかったです、泣きそうになったんですけど、またありがたいことに以前ね、その前も言ったんですけど、OTB さんの55周年開局記念のですね、生ドラマをやったんですけど、
うん、
特番で、
うんうん、
インタラクティブ生ドラマっていう、
あ3年前ぐらいでした、
4年前ですかね、うん、やったんですけど、脚本がヒープーさんで、
はい、
でヒープーさんと永田健作さんと、うん、あと当時のね、OTB のプロデューサー、あの時はもう常務だったのかな、
うん、
のまごわりさんっていう方3人で脚本して、うん、そこに僕キャストで入れてもらった、
はい、
で出させていただいたんですけど、そこにスカイ・ザ・リミットが出てて、っていうのもその半年前ぐらいにその沖縄で、海外でのオーディション番組の X ファクタージャパン沖縄っていう、沖縄ジャパンかっていうのを OTB でやってて、そこで優勝して、それの多分関連でその番組にも出て、でそのドラマの主題歌もスカイ・ザ・リミットの曲でやったんですけど、ザ・デイっていう曲だったんですけど、もうその時から僕はもう虜で、で X ファクターも僕一応見てて知ってたんですよ、優勝したってい
う。
でもその時は X ファクターの時はそんなになんかすごいハマってはなくて、
X ファクターの時に結成されてるんですか？そうです、違いますね、その前からあるんですか？
4人ともソロでオーディションを受けてるんです。で1時2時ぐらいまでは通ったんですけど、全員一旦3次審査で落ちたんです。でもそれぞれがやっぱすごい才能がある、で3次審査を通った人が多分ほぼいなくて、この歌の部門というか、うんうんうん、だったかな。でじゃあこうしようと、この審査員でピックアップした才能あると思った、まだまだ見込みありの人を集めてグループ結成しよう、まあ、ユニットを結成しようって結成したのがスカイザリミットです。
あ、そういうことだったんですね。
そのソロ部門では違う人が勝ち上がって落ちた4人だけど、うんうんうん、ちょっとこのままではこいつらもったいないぞと、すごい才能だからっつって、本番に弱くてちょっと失敗があったりとかしての多分落ちちゃったのがあったんです、うんうんうん、それで組まれたスカイザリミットで、で結局その4人が優勝したんです。4年半の活動を経て、まあ、うん、まあ、ソロ活動に専念したいという山本君の意向でいろいろ話し合った結果、うん、まあ、それぞれソロで頑張っていきましょうというので、もうスカイ・ザ・リミットは4人じゃないとスカイ・ザ・リミットじゃないっつって解散になったんですけど、
でもまあそのメンバーもこれからピンで活躍していくんですか。
ピンで芸人みたいな。
ピンでソロでね、ソロで活躍していく。
していきますか。で大城さんと前田さんっていうね、うん、沖縄出身の2人と、
うんうん、
若江さんとその山本君って大阪出身の2人ですけど、うん、この沖縄出身の2人は今後沖縄でも活動していくっつって、
うん、
大城君の方は僕らの2個下なんですけど年が、大城君の方はもう5月の末にあのソロライブが決定してるので、
うん、
またそこは SNS で情報を見てあの皆さんにもぜひチェックしてほしいなと思います、うん、はい、では一旦また CM 行きまして、
はい、
ツイキャスも更新しまして、また、ツイキャスのコメントとか、拾っていきたいと思います。次は失敗しないように、いきたいと思いますので、メール、まだまだお待ちしておりますのでよろしくお願いします。それでは一旦 CM です。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、5月の10日木曜日17時42分になろうとしてます。木曜オリジンチャンプルやっております。
はい、やっておりますよ、はい。
ツイキャスも、いっぱい来てますけども、
うん、
あ、チッチこと眠り姫さんから、うん、あ、それ見てたと、うん、X ファクターの、
うん、
来てますね、うちさんから沖縄健康サウナでも行ってこようかねってね、うん、さっき の、 あの下の毛の話が出た後サウナ行こうかねって言ったらね、あの
ミニミニ、
うん、ああでもうちさんがスカリミ解散したねと、
うん、
で俺さんが解散したのと、
うん、
来てますけども、荒垣さんは三次審査通過したの、
うん、したしたした
したんすか。知らなかったけど、
うん、
荒垣さんやっぱり波でいいかな、
う
ん、
波でいいよ。
牛丼の話、
波でいいです牛丼、
そう言ってきたんですよ。だからありがたいことにね、
うん、
僕もそのまあ言ったら共演というか、
うん、
そのなんていうんですか、ドラマの中で直接僕はこの絡みがなかったんですけど、
うん、
やり取りはただその同じ現場にいて挨拶もしてみたいな。で番組も終わって打ち上げして、
うん、
その打ち上げであの一緒に飲んで、あの一次会というかその打ち上げ、お疲れ様でした乾杯の打ち上げまでやって、二次会はもうおのおのでみたいな感じになったんです。昔だからラジオで多分話したことあるんですけど、そのまあ、もちろんヒープーさんもいて、その時のキャストもいっぱいいて、スカイザリミと4人もいて、わーって飲んでたんですけど、当時あの石原萌さんが元フォルダー5の、
うん、はいはいはい、
もう一緒に出てたんですけど、萌さんと僕とそのスカイザリミと4人でこの同じ宅で飲んでる時に、当時ねその山本拓司君というタックンって呼ばれてたんですけど、タックンとあと大城君が当時まだ21、2ぐらいだったんですよ、年が、
うん、
若くて、でそのタックンがすっごいキャラがねもう可愛い子なんですよ、本当に。 でも歌一番渋いですよ、声、ギャップすごいんですけど、なんかもうずっとメニュー見てわーって言ってて、あ、パンケーキがあるっつって、パンケーキ頼んでいいですかっ て、 見 て、 て、それぐらいの男の子だったんですよ。で萌さんがあパンケーキ食べようっつって、2人女子みたいな感じでわーって盛り上がって、パンケーキ来てめっちゃテンション上がってるみたいな可愛いキャラだったんですけど、でそこで一緒に乾杯して飲んで話して、で終わった後ちょうど、ありがとうございましたっつって、僕は、まあ、多分その時一番後輩だったから、その、まあ、スカイザリミットの子たちは僕よりも2つ下だったんですけど、うん、僕、まあ、芸人たち一番下だったんで、もう一番最初に店出て扉の外で扉を押さえて、関係者とかマグワリさんプロデューサーだったりとかヒープーさんとか出演者にみんなありがとうございましたお疲れしたっつって挨拶してたんです。で打ち上げしてたとこが、
うん、
昔というかちょっと前にアンダーグラウンドゴールドってアングラっていうクラブがあったすぐ横の居酒屋だったんです、
うん、
したら本当入り口すぐ横なんですよ、そのクラブの入り口が、
うん、
したらその入りクラブから ちょうどヒープーさん出てきて、スカイザリミットがバッて出てきたタイミングで、お疲れしたって僕が挨拶してたタイミングでクラブから、おいヒープーさんっつって来たのが桐山商店のマストさんだった。たまたまクラブで飲んでたっつって、イベント終わりに、おいヒープーさんっつって、ちょ今飲んでるんですけど一緒にどうすかっつって、おおってなって、ヒープーさんがクラブ行くってレアじゃん。
まあないよね、ないよ。
だから、うん、おおってなってたんで、そしたらスカイザーリミットも行きましょうよってなって、あ、木山さんだ、おはようございますみたいな感じで挨拶してて、行きましょうよってなって、で僕もじゃあヒープさん、じゃあ僕も一緒に行きますっつって、あ、じゃあ一緒に行ってもらっていいっつって、6人でマストさんと一緒にクラブ行って、
6名で、このスカイザーリミットさん
4人と、うん、僕とヒープさんで、うん、すごいメンバーじゃない。
まあな、
したら、まあ、そのマストさんたちもクラブバーって入ってったら、ビップルーム撮ってますで飲んでましたと。でビップルームに案内されて、したらそこに木山の涼沙さんもいて、おーヒープさんってなって、こっち飲みましょうっつってビップ席で飲んでて、で、うん、まだその時スカイザーリミットのメンバーも若いですから、うん、ビップルームでまあ飲んでてもあれなんで、ちょっとホール行こうよみたいな感じになって、
何踊ろうみたいな、
はい、でその時多分あ土曜日だったんですよ、ヒープホップ生放送もその特番の後だったんで、うん、はいはい、だからクラブも超満員だったんですよ、ホールも。そこになんかじゃあ一緒に行こうってなって、僕とスカイザリミットの5人でうわーってホールに、満員の中ホール行ってイエーイってやってたんですよ。そしたらその DJ が多分店員から無線かなんかで聞いたのか連絡が来たのか、急に MC 入れて、いやみんな土曜日盛り上がってるか、うわーってなって、なんと今日この会場につって、あの X ファクタージャパンで優勝したスカイザリミット来てるぜってなって、ブワーって盛り上がったんです。
でそんなテレビみたいなことが、
したら本当にその横にいた女の子がはーって気づいて、でスカイザリミットたちもありがとうございますみたいな感じで一緒に踊り出してみたいな、楽しく、もうわーって、もうめっちゃそっからかかる曲とかもめっちゃ盛り上がって、で一緒にこのビップルームに戻って、
このさ、俺はその方たちそんな分かんないんだけど、はい、そんなにすごいんだな。
いやいやすごいですよ。
まあな、
だって世界でやってるX ファクターっていう、もう超厳しいオーディション番組が、うん、アメリカとかイギリスで
やってるよね、オーディションなんだよ、うん、
日本で初めて行われるのが沖縄だったんです。
そのあ、そうなの、あれ沖縄だけど、あれじゃないんだ。
じゃあです、じゃあです、
もうそうなんだ。
X ファクタージャパン沖縄っつって、うん、開催が沖縄ってだけで、日本で行われたのが初めてだったんです。それを開催地沖縄でやって、だから全国から行ったら、そのスカイザリミットのタックンに関してはフィリピンに留学してて、音楽勉強したいっつって、
フィリピンに
フィリピンのセブ島、うん、にそういういろんな有名な歌手を輩出した大学があると、音楽大学学校があるっつって、そこに留学してたのを、わざわざ日本で X ファクターが行われるって聞いて緊急帰国したんです
よ。
もうやめてか、なんかもうこれにかけてきましたっつって、
それでも
優勝してとかありまして、まあその後一緒にカラオケも行きました。
まあそういう思い出があったら確かに解散は寂しいもんです
ね。いや寂しかったですよ。だからもう行って、うん、ありがたいことにヒープーさんも来てて、 OTV の関係者も来てて、一緒に関係者というかスタッフとして僕入れてもらって、
うん、
ゲストとしてね。でだからもうお客さんもわーってみんな帰った後に、最後スカイザリミットと関係者に挨拶があってみたいなところにもいさせてもらって、写真撮ってもらって話したら、お久しぶりですってあっちも覚えててくれて、一緒にアングラ行きましたもんねみたいな話とかをしてとか、あでもこれが最後かと思ったら、なんかすごい寂しくて、まあ、完全にロス中ですね。
まあ、もしかしたらまたどっかでね、リミットだけでになってるかも分からんしな。
リミットだけ
でスカイザーは取ってね、
いやいや、うん、取らない方でお願いしたいですけど、だからひとしさんが、うん、いやもうあと何年後か俺がライブやるとしたら、うん、お前ら4人やってそこで復活は俺のライブでさせるからなってヒープーさんが言ってて、
熱いこと言う、
了解ですっつってメンバーも言っ てありがとうございますっつって、
いやまた次に期待ですな。
もう本当に寂しいですけど、うん、みんなそれぞれのね、また新しいスタートとしてやりましたので、みんな今後も、皆さんにもね、覚えてもらってというかチェックしてもらって応援してほしいなと思います。よろしくお願いします。いや俺誰なんだって話ですけど、はい、
はい、
いっぱいツイキャスも来てますね。おメール送ってありがとうございます。
はい、
チェックしてみます。ひとりさんも言ってなかった、あうっちーさんかヒープさんも言ってなかったと、はい ヒープさんと一緒に。だから僕がスカイザリミット4人と撮ってる写真はヒープさんが、え、お前も撮っとけ、もう最後だよっつって、いいんすかっつって、ヒープさんが、あ、だ、4人ちょっといいっす、友来ても写真撮ろうっつって、ヒープさんが自ら僕の携帯でこう写真撮ってくれて、ありがとうございます。オリジンの皆様から追跡キャス呼んでいただき嬉しい、オリジンチャンプル、オリジンは大好きと、
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます、うん。
荒垣さんも音楽留学したらまずまずと
まずまず
いやいや、音楽留学してもな、俺何もできないぞ、う
ん、いや、分かんないじゃん、留学したらその
何かしら見つかるもんかね、
音楽の、あれがね芽生えてあれになるかもしれないじゃん。
あれって何
ミュージカルとかにすごい行って、
あ、なるほど、ね、
主役級のやつをもらえるぐらいの、
だったらやってもありかもな。だから
セブ島に行くのもいいんじゃないですか。
フィリピン語かガタログ語喋れんからな。タガログ語。
タガログ語ですね。
メール来てますね。
メール来てます。はい、オリジンチャンプル木曜担当の皆さんへ、うん、こんにちは。
こんにちは。
長男くんの端末機使ってツイキャス参加中、ありがとうございます、うん。なかなか設定に手間取ったよ。やっとここまでたどり着いたよ、おかげさまで。楽しい夕方になっているさ、ありがとうねということですね。ちっちこと眠り姫よりと。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ツイキャスもね参加していただいて、うん、この間。眠り夢さんが、うん、何の時だったかな、あ、ライブの打ち上げかな、うん、3月ぐらいの打ち上げを、ガナハベースでやったんですけど、打ち上げにも参加してくれて、
うん、
最近なんか、去年からぐらいからお会いしてなくて、今年から久しぶりにお会いして、そのベンビー会に来てくれて、おおってなって、
うん、
眠り夢さんじゃないですかって、お久しぶりですっつってお話ししてて、したらライブにも来てくれて、打ち上げにも来てくれてたんですけど、うん、その打ち上げの帰りに長男くんがお迎えに来てて、長男くんとも初めてお会いできたんですけど、もうだって
成人してる、だって夜遅くでしょ、はい、言っても
12時1時ぐらいにお迎えに来てくれて、初めて会ったけども、だから長男くんも多分成人してるぐらいのもうね立派なもう青年でしたよ。
いやでもこういういいですな、親孝行ですな。
いやそうですね、
なんか俺こういうのちょっと憧れるんだな、親が飲みに行くって言ってさ迎えに行ってあげるってさ、はい、なんかデジよな。
アキトの親もそうですけど、
うん、そうそうアキトが迎えに行くとかね、
アキトがいつも大変そうなんですよ、うん、アキトの母ちゃんがね、母ちゃんって言ったら俺怒られるんですけど、うん、今は母ちゃんと言っておきますわ。アキトの母ちゃんが、まあ、うん、アキト僕地元も一緒でおろくで、
うん、
おろくの先輩だよねっつって、お母も言ったら多分アキトとも年近いですけど、母ちゃんも若いじゃん、
俺のね一個上なんだよね。
そうだ、うん、まだ30代じゃないですか、
もうちょうど40か、もう40リエと一緒だからな。
そうだから、うん、だけどデージ若い、
若いよな。
普通にガラベに飲みに来ても乾杯しようっつって一緒に乾杯、しかもショットでですよテキーラとかで、ね、
さ強そうだもんな、
えーっつって飲むんですよ、うん、そこにいつも2時3時ぐらいになって稽古とかバイト終わった秋とかスーッつって来て、おおなんでかっつって、まだ19歳なのにって言ったら、いや迎えに来ましたっつって、だからあー人座れっつってビール飲めとかでおかげから、なんでもやっつって、親が飲まさんけっつってコーラ出して、
うん、
で秋人がいやでもいつもこうなんで大丈夫っすっつって、すいませんっつって
、えらいな、
そしてっつって、もう秋人めっちゃいい子なんですよ、だからもう
えらいよ秋人は。
お
ー
え、
うん、
今まあ眠り夢さんからも、
うん、
メール送って荒垣さんと、
うん、
でカレー大好きわらばさんからともきさんのスカリミューの熱い愛情伝わりました、ありがとうございます、
うん、
俺さんからも長男くんおりこ、
おりこだよ、
眠り夢さんから、うん、あなたと同い年よともきさん、
結構上じゃないですか、
結構、だって今年29ですよ、平成元年で、そうだったんですね、あいやちゃんとご挨拶しないとな、じゃあ今度、
いやともきもそういうことやらんとな、お父さんかお母さんの、
いやまあでも、うん、うちのまあ親父は今も奄美帰ってるんですけど、お母が飲みに行かないので、
ね、ああそう、
飲みに出ない人なので、
じゃあもうジャスコぐらいにも連れていかんとな、うん、
ジャスコぐらい
イオンとかに、
いやうちのお母はジャスコで働いてるんですよ。
ああそうなんだ、
いや自分でいつも行ってますよジャスコ、宝くじ売り場にいます、はい、して結局俺さっきもツイキャス更新してんかったわ
今日助けてもらってばっかだな俺たちな、
コイン皆さんありがとうございます、うん、あーカレー大好きわらばあさんからまたガナベーさんに飲みに行きますね、
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけでそんなこんなで、
うん、もうあっという間に1時間ですな。
そうですね、ありがたい話で、う
ん、また来週は研修から戻ってきた秋山さんはいるのかな。
そうですね、秋山さんからのね北の大地のお土産をね、
お
皆さん楽しみにしておきましょう。
楽しみだな、絶対に白い恋人がある気がするな。
そうベタなとこ行くかな、多分ね 空港とかでも売ってる白いブラックサンダー買ってきます。白い恋人とコラボした。
あとあれだな、5年ぐらい前にあなたが買ってきたさ、ジンギスカンガムみたいな。
5年も行ってないですよ。
これになってない
？2年前です
よ。え、あれ前のあっちのスタジオの時だよ。
え、
なんかお前がジンギスカンのさ、なんかガム、
ジンギスカンのキャラメルを持ってきたの。こっち、
こっちだった。
2年前札幌行った時はこっちです。その前にあったのは多分誰かからのお土産があって、あ、食べてみようよってなった。
ああそ
っ
かそっか、
あっちの確かにあのスタジオでもジンギスカンキャラメル食ったと思うんですけど2年前です。だから俺がこの間あのツイッターで書いたんですけど、うん、あの札幌、あ、北海道のどっかの土地に僕が研修出張で行ってるって夢見たんですけど、
ほう、
一泊しかしないからっつって、しかも夏この時期に行ったから、うん、僕半袖短パンで行って、うん、一泊して次の日帰ろうとしたらいろんな人に写真撮ってくださいとか、海外の、観光の方になんか道を教えてくださいとかであわあわしてたら、空港行く電車逃して飛行機乗れず、そのまま夜を迎えて200名宿も取ってないし、財布800円しか入ってないし、
ほう、
夜から急に冬になって雪降り始めて、うん、俺ガタガタ震えて凍え死にそうになった夢を見た。
めっちゃリアルだな。
もうはっきりと覚えてるんですけど、だから俺の札幌行きたい欲が強すぎてその夢見たと思うんですけど、北海道のどこにいたか分からないですけど、どっかにいて札幌にいるはずの先輩が、おお、どうしたって言って助けてくれて、先輩って号泣してるので、俺はって起きて号泣しながら起きて、あ、札幌行きたいって思ったのをそのままツイッターにこの間書いたばっかりなのに。
でも絶対今行くなってことだよ、お金がなくなるってことだから。
そうですね、うん、だから秋山が今出張で、うん、
行ってますからね、
北海道行ってますからね。
来週その話
なんだそれはっていうなってますけども、はい、というわけでもうお時間でございますので、はい、本日の、この放送、皆さんのツイキャスとですね、メールにすごい助けられた男祭りでございました、
はい、
また来週も、ぜひ、よろしくお願いします。あのエンディングを流さないといけなかったんですけど、うん、それも流してなかったということでね、よろしくお願いします、皆さん本当に今日はどうもありがとうございました。本日の、お相手は、この後はワニ先生とネタ合わせしていきますと思って、
はい、あれから深夜と、
大城熊さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。